まず生誕の恵みと平安が信徒皆様の家庭と職場に満ちることをお祈りいたします。聖書に自身の結婚に関連しとんでもないことを経験した4名が出てきます。それなりに順位を決めてみました。4位ボアスです。ボアズは眠りから覚めてみると将来花嫁になる人が足元に寝ていました。姑のナオミに従ってベツレヘムから来たモアブの女性ルツは姑の言葉に素直に従い、ボアズが横になっている山と積まれた麦束の端に忍び寄り、彼の絹の裾で身を覆って横になりました。夜半になって体をもぞもぞと動かしていたボアズは変な感じがして目覚めてみるとルツがいました。ルツはボアズと結婚しダビデの曽祖母とイエス様の先祖になりました。3位はアダムです。アダムは眠る前には未婚でしたが目覚めてみると妻のいる身となっていました。神様が創造された天地万物は神様の目にすべて良いものでした。ところが唯一良くなかったものがアダムが一人でいることでした。それで神様はアダムを眠り込ませ、彼のあばら骨の一部を抜き取り、エバを創造されてアダムのところへ連れてこられました。ですからアダムはエバと一つとなり、彼らは人類初の夫婦になりました。2位はヤコブです。ヤコブはある一人の女性と結婚しましたが、眠りから覚めてみると他の女性と結婚していたという事実を悟ることになりました。ヤコブは父親イサクと双子の兄エサウを騙し、叔父であるラバンの家へとどまることになりました。叔父にはレアとラケル2人の娘がいましたが、レアよりラケルがはるかに美しい女性でした。当時男は結婚するために持参金がなければなりませんでしたが、ヤコブは持参金の代わりに7年間無報酬で働くと言いました。ヤコブはラケルと結婚するために7年の間奴隷のように働きましたが、彼女を愛する心が深く、7年が数日のように思われました。ついに7年が経ち結婚し初夜を過ごして朝起きてみますと、自分はラケルではなく姉であるレアと結婚していたのでした。ヤコブはラケルを正式に妻として得るためにまた7年を働かねばなりませんでした。1位はマリアの夫ヨセフです。ヨセフは寝ている時夢で自分と婚約したマリアが自分と関係なく妊娠したということを知ることになりました。ヨセフは寝ている間に父親になったのでした。マリアの妊娠の知らせはヨセフを戸惑わせたことも事実ですが、それよりずっと一層戸惑った人はマリア自身でした。ザカリアの家庭を訪問した天使ガブリエルはガリラヤの片田舎のナザレに住むマリアも訪ねてきました。天使ガブリエルはマリアに普通でない安否の挨拶をした後に、あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさいと聞かせました。そして続けて、意図高き方の子であり、ダビデの王座を持っているこのお方は、永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがないとお語りになられました。マリアは当時に 生きていた数多くの女性の中で神様の恵みを賜りました。しかし彼女がいくら特別な恵みを得たとしても、乙女が子供を産むということは当事者にとって納得しがたい衝撃だったことでしょう。ですからマリアは天使ガブリエルにこのように言いました。今日の本文34節がこのように証言します。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのち。最長であるザカリアの妻であり、マリアの親戚であるエリサベトも子供を産めない状況で息子を産むことになるという信じがたい御言葉を聞きました。エリサベトは人々から子供も産めない馬爪とひそひそ話の対象ともなったでしょう。また出産できる年齢もすでにずっと前に過ぎてしまった状態にいました。ですが旧約聖書に彼女と同じ立場にいてから子供を産んだ人がいないのではありませんでした。ハンナは子供を産めず、ペニナから侮辱をたくさん受けましたが、結局サムエルを産み、サラは90歳にイサクを出産したりもしました。ですがマリアの場合は完全に違いました。エリサベトの場合が珍しいながらも稀ながらも可能性のある奇跡というならば、マリアの場合は人間としては可能性がない奇跡でした。ですからマリアは、私は男の人を知りませんのにそのようなことがありえましょうかと反問したのです。男の人を知りませんということは、男の人と一度も寝床を共にしなかったという意味です。詩詩記11章には詩詩エフタの物語が出てきます。彼がアンモンの人々との戦いに行くときにこのように誓いを立てました。もしあなたがアンモン人を私の手に渡してくださるなら、私がアンモンとの戦いから無事に帰るとき、私の家の小口から私を迎えに出てくるものを主のものといたします。私はそのものを焼き尽くす捧げ物といたしますと言いました。神様が共にいてくださることで、その戦争でエフタは大勝を得て帰ってきました。ところが彼を最初に迎えたものは、獣やその家で働くしもべではなく、彼の一人娘でした。この娘は父親の誓いを立てた話を聞いてから、私にこうさせていただきたいのです。2ヶ月の間私を自由にしてください。私は友達と共に出かけて山々をさまよい、泣き悲しみたいのです。と言いました。2ヶ月の後に娘は帰ってきて、処女として死にました。それを詩詩記11章39節前半はこのように証言します。2ヶ月が過ぎ、彼女が父のもとに帰ってくると、エフタを立てた誓い通りに娘を捧げた。彼女は男を知ることがなかったので、エフタが住んでいた場所が男子禁制の村ではなかったでしょう。エフタ自身も男でした。それにもかかわらず、その娘が男を知ることがなかったというのは、男と寝床を共にすることを一度もしなかったという意味です。アダムとエバが住んでいたエデンの園は、人間が生きていくための完璧な環境でした。しかし彼らが神様が禁じた善悪の知識の木の実を取って食べた後、彼らは楽園を失ってしまいました。 その後に彼らは子供を得てこの土地で暮らすことになりました。彼らの人生を創世記4章1節はこのように証言します。さてアダムは妻エバを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって男の子を得たと言った。知る、韓国聖書では寝床を共にするという単語と、エフタの娘が男を知ることがなかったの知るは同じ単語です。私は男の人も知りませんのに、どうしてそのようなことがありえますでしょうか、というマリアの反問は至極正常なものでした。もし彼女が婚約の期間中に妊娠をしたということが人々に知られると、当時の律法に従って彼女は石に打たれて死ぬか、ヨセフから離婚されたことでしょう。マリアの反問に対する天使ガブリエルの答えを35節がこのように証言します。天使は答えた。聖霊があなたにおり、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。マリアがどうしてそのようなことがありえましょうか、私は男の人を知りませんのに、と質問したのは、自分が身ごもることになる子種に関する質問でした。自分としてはどうして妊娠ができるのか理解ができなかったんです。ユダヤ人の指導者だったニコデモが夜中にイエス様を訪ねて質問した時、イエス様は新たに生まれなければ神の国を見ることはできないと教えてあげました。この御言葉に対してニコデモは、年を取った者がどうして生まれることができましょう、もう一度母の親の体内に入って生まれることができるでしょうか、と反問しました。その時にイエス様がこのように答えました。ヨハネによる福音書3章5節です。イエスはお答えになった。はっきり言っておく、誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない。新たに生まれるということは神様の御業であり、人間が作り出せるものではないという意味です。マリアの質問に対する天使ガブリエルの答えも同じです。聖霊があなたにおり、意図高き方の力があなたを包む、という意味は、お前がに身ごもる子供、これは全知全能の神様の介入により身ごもることになるのだという意味です。私たちの理性が無視されないながらも、意図高き方の力に包まれると、人間の考えを飛び越える御業が起こることになります。なぜならば神様は無から有を創造されるお方であるからです。聖書に出てくる多くの神様の人々は、意図高き方の力に包まれたことを体験した人々です。自分が生きるために自分の妻を妹だと嘘をつくはずべき人間であるアブラハムが、どうやって信仰の先祖になれたのでしょうか。神様の力に包まれることになったからです。人間の寿命が70年、長くても80年と歌った老人モーセが、どうやって80歳の時から40年間200万名が超えるイスラエルの子孫たちを導く指導者になることができたのでしょうか。神様の力が 彼を包んでくださったからです。一介の羊飼いに過ぎなかったダビデがどのようにして3メートルに近い将軍と戦って勝ち、自分の家臣の妻を奪い、殺人教唆をためらわなかった彼がどうやって聖君になれたのでしょうか。神様の力が彼を包んでくださったからです。まだ3年間も主について回りながらも主の御言葉を十分に理解できなかった無知なガリラヤの漁師出身の弟子たちがどうやってあれほどに変化し、主の真実な使徒たちになれたのでしょうか。またイエスを信じる人ならば監獄に閉じ込め殺すことを何とも思わなかった悪質なサウロがどうやってあれほど嫌っていた主のために自分の全生涯を投げ打つことができたのでしょうか。答えは一つです。彼らすべてが意図高き方の力を経験したからです。私たちのように取るに足りない人間がどのようにして神様の子供になり先立って進まれる神様の恵みを享受することができたのでしょうか。答えは同じです。意図高き方の力が私たちを包んでくださったからです。天使ガブリエルの御言葉に対するマリアの最後の答えを38節がこのように証言します。マリアは言った、私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますように。そこで天使は去っていった。マリアは自分をはしためと告白します。はしためをギリシャ語でズレと言います。使徒パウロがローマにいるクリスチャンたちとフィリピンにいるクリスチャンたちに手紙を送りながら自分をイエス・キリストのしもべと告白します。しもべというギリシャ語の単語がドルロスと言いますが奴隷という意味です。このドルロスの女性形がズレです。私たちの教会では1ヶ月に1回ずつ新家族歓迎会を催します。一緒に食事もし、ヤンファ人外国人宣教師墓地も紹介し、私たちの100周年記念教会について詳しく紹介します。そして教育者夫婦が出てきて自己紹介し、新家族になった教友たちも自己紹介します。先週木曜日の18日に新家族歓迎会がありました。ある信徒の方が私たちの教会の教育者の姿にたくさん感動したと言いながら教育者を指して主のしもべ様と表現なさいました。そのようによく表現してくださって感謝いたしました。ところでしもべという単語は様という単語とあまり合わない言葉です。しもべという単語とふさわしいことは別にありますね。マリアが今そのように告白しているのです。しもべの最も大きな特徴は自分の計画や自分の考えはありえませんし、自分の主人に所属しているということです。しもべが主人に自分の計画を言ったり主人の言う言葉を拒否するならば、これはもうその主人のしもべではないでしょう。またマリアはお言葉通り好みになりますようにと告白しています。先日12月9日に1年間教会のために苦労し献身した奉仕者たちのための奉仕者激励の夜がありました。その日教育者たちがギャグプログラム番組の中で一つのコーナーであるレッド・イット・ビーを詩を変えて歌を 歌いました。その中の一つはこうでした。我が管理チームはいつも他人より先に手術を準備しながら掃除をします。主の体の境界をきれいに吐き拭きながら美しい教会を作っていきます。翌日の手術に出てきて満たされた心で自分が掃除した礼拝室に入っていってみたよ。ドルムドルムドルムドルム、韓国語で無駄骨を俗っぽく言う言葉です。掃除が終わったあと誰かが取り散らかしていったね。ご存知のようにもともと Let It Be はイギリスのロックバンドビートルズが歌った歌です。この歌の一節の歌詞はこのようです。私が人生の大変な時期を過ごしている時に母親マリアは私に近寄ってきて知恵の御言葉を語りましたね。レッド・イット・ビー。私の人生に暗闇が満ちている時に母親は私のすぐ前に立ち知恵の御言葉を語りましたね。レッド・イット・ビー、レッド・イット・ビー、レッド・イット・ビー、レッド・イット・ビー、レッド・イット・ビー、知恵の言葉をささやく。レッド・イット・ビー。この歌を作ったポール・マッカートニーの母親は彼が14歳の時に乳がんでこの世を去りました。その母親の名前がマリアでした。後にポール・マッカートニーはビートルズのメンバーとして富と名声を得ましたが母親への恋しさはいつも心の片隅に根を張っていました。そうするうちに人生に押さえつけられ疲れ切っている時夢の中で母親に出会ってからこの歌を作ることになったといいます。この歌の歌詞に出てくるマダ・メリーはポール・マッカートニーの母親だといいますが彼の母親のみならずイエス様の母親マリア両方を念頭に置いた二重の意味を盛り込んでいるものと考えられます。レッド・イット・ビーは道理に任せるそのままにしておくの意味に解釈されます。人生のすべての問題をレッド・イット・ビーしさえすれば自然に解決できるのでしょうか。人生がもつれにもつれてどのように解かねばならないのかわからないときに、また人生が深い谷間の奥に落ち込んでいるように感じられ、そこからどのように抜け出すことができるのかわからないときに、また人生の道が漆黒のように暗闇の深いトンネルの中を歩んでいるようで、いつごろトンネルから抜け出せるかわからないときに、Let be すれば、道理に任せておけば、自然に解決されるでしょうか。また、快楽の沼に陥ってもがく人生から抜け出すために、また、世俗的な価値観に陥り、成功という目標だけを叶えるために、不義を行い不正的な方法を行っていたことを何でもないと考えていた人生がそれが誤りだったことを悟って新しい人生を生きるために Let be すればそのまま放っておけば新しい人生が戻ってくるのでしょうか。いいえ、そんなわけはありません。本当にマザーメリーは糸高き方の子、神様の子を身ごもることになるだろうという途方もない話を 聞き、Let it be、 そのままにしておけばいいでしょうに、道理に任せればいいでしょうとだけ言いませんでした。マリアが言ったお言葉通り好みになりますようにを ESV 英語聖書はこのように言います。 Let it be to me according to your word、 神様の御言葉に私をそのままに置いておきます。神様の御言葉という道理に私を任せますと言いました。以前とは全然違う新しい人生を生きることになる近道は、神様の御言葉に自分を Let it be することです。今日は私たちを救うためにこの地上に来られたイエス・キリストの誕生をお祝いし感謝するクリスマスです。マリアは意図高き方の子、神様の子を産むであろうという神様の御言葉に自分を Let it be しました。このマリアを通じて永遠の前から御言葉として存在なされたお方が肉身となってこの地上に来られました。このお方がまさに私たちを私たちの罪から救ってくださった救世主イエス・キリストです。私たちは皆主の生誕をお祝いする礼拝を捧げています。主の生誕を本当にお祝いできる人は自分のすべての人生を神様の御言葉に Let it be する人です。ですから神様の御言葉に自分を Let it be する人には毎日毎日クリスマスになります。私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますように。メリークリスマス。お祈りいたしましょう。永遠の前から御言葉であらせられる主が私たちを救われるために2000年前の今日この地上に来られたことをお祝いする礼拝を捧げさせてくださることを感謝いたします。マリアが以前にも以降にもない意図高き方の子、神様の子を身ごもることになるだろうという御言葉を聞いてから、お言葉通り好みになりますようにと告白することで、彼女はイエス・キリストをこの地上に来臨させる通路になりました。私たちの人生を振り返ってみますと、私たちは私たちを神様の御言葉に Let it be するより、世俗的な価値観に Let it be し、自分の欲望と野望に Let it be する時が本当にたくさんありました。それで私たちの年齢を指す数字だけクリスマスを迎えたといえども、クリスマスはただ一年に一度迎える教会の節気に過ぎませんでした。父なる神様、今日から先私たちの人生と私たちの価値観が神様の御言葉に Let it be させてください。そうして私たちの毎日毎日がクリスマスになり、人生の瞬間瞬間ごとに聖霊の平和と希望を食べ飲ませてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。